サラリーマン、OL、主婦でもできる株、プチリッチ生活、副業投資で年に200万円儲け続けた私の方法、天海源一郎著。はじめに、プチリッチ生活は誰にでも送れるのです。この本は株式投資によりお金に不自由しないサラリーマン生活を送った私の体験、手法、そして心の持ち方を記したものです。これをプチリッチ生活と名付けました。大金持ちではないけれど、お金に窮することもない、そんな毎日のことです。結論から言うと、そんなに難しいことではありません。ほんの少しだけ、人より収穫を働かせ、ほんの少しだけ、お金に執着を持って行動する。そうすれば、プチリッチ生活は達成できるのです。プチリッチなんかより、ピカピカの億万長者になりたいんだ、という方もいらっしゃるでしょう。実は私もその一人です。豪邸に住み、何千万円もする車に乗り、すべてブランド物で身を包む。あまり上品ではありませんが、そんな願望がないわけでもありません。しかし、急には達成できませんし、達成できる確信も保証もありません。象徴的な成功者として、楽天の三木谷社長がいます。インターネット上のショッピングモール、楽天市場で大成功。30代でサッカーチームやプロ野球の球団オーナーにまでなった人です。今やこんな説明も必要ない有名人です。三木谷社長は億万長者です。間違いありません。しかし、三木谷氏は三木谷氏なのであって、私でもなければ皆さんでもありません。同じ具合に行くことはないのです。影に隠れた彼の苦労など誰も考えようとしません。エリート銀行マンの座を捨て、当時は海のものとも山のものともわからない IT の世界に飛び込んだのです。日々の睡眠時間は3時間ほどだったと聞いています。私にはここまでやる勇気はありません。多分皆さんの大半もそうでしょう。だから目指すはプチリッチ生活なのです。その方法としての株式投資は本当に楽しく痛快なものです。株価は日々刻々と動きます。自分が投資した銘柄の株価が上がって喜び、その銘柄を売却し、利益を確定してまた喜ぶことができます。その間、株価をウォッチしてはいるものの、ごく普通の生活を送っているだけです。逆の場合も別段辛くはありません。株価は意に反して下落をすることもあります。しかし、なぜ株価が下落するような銘柄に投資してしまったのかという反省、そしてそこから抜け出すための努力が次の投資への糧になるのです。ましてや、日本の景気が回復し、株価も上昇に転じている。さらには、貯蓄から投資へとお金が流れつつある現在、何も恐れることはないのです。振り返って、ああ、あの時に天海の言うように株式投資をしておけばよかったな、などと後悔することをこそ恐れるべきなのです。まずは年収200万円アップを目指しましょう。友人や同僚との会食代に悩むことはありません。ガソリンスタンドで満タンということに躊躇することはありません。生命保険の掛け金が気になりません。たかだか数万円しか差の出ないボーナス査定など項目を見ることもなくなります。だから、年収200万円アップを目指しましょう。プチリッチ生活を送りましょう。20代から10年以上にわたる私の体験を赤裸々に書いていきます。何の変哲もない私にできて、皆さんにできないはずはありません。 サラリーマン、OL、主婦生活がぐーんと楽しくなりますよ。天海源一郎。第一章。やってみた株式投資。給料以上の収入を目指して編。プチリッチ生活は現状の不満をエネルギーに変えるところから始まります。いきなりではありますが、給料って少なくありませんか？もちろんすべての人がそうは思っていないでしょうが、8割、いや9割方の人は現状の給料に不満を持っているのではないかと考えます。毎日決まった時間に出社して、それなりに一生懸命仕事をこなし、上司や得意先に気を使い、晴れて給料日がやってくるのです。そして給与明細を見て、こんなに少ししかもらえないのか、などと嘆いているのではないでしょうか。家賃をはじめとした固定費と生活費を差し引いた額を頭の中で瞬時に計算し、またまた、少ししか残らないな、と落胆するのです。子供のいる人はもっと悲惨です。そもそもお金の管理自体を妻がやっているという人も多くいます。こうなるともう自分の収入が自分のものではない感覚です。給料日の翌日に妻から渡される3から5万円というわずかばかりの小遣いを首を長くして待つだけです。挙句の果てに、あなたの給料は上がらないわね。私の友達の旦那様なんて、あなたより10万円も給料が多いのよ、などと妻からクレームをつけられる始末です。こんなことが毎月毎月繰り返されているのではないですか。ほぼ変化はないのに、それでも毎月繰り返されるのです。少ししかない預貯金にも悩んでいることでしょう。大抵の人は様々な形で毎月貯金をしていることと思います。社内預金や財形貯蓄の形で天引きされるものもあれば、給料日の翌日に自分で決めた金額を引き出し、口座を移し替えている人もいます。できるだけ無駄遣いしないように管理をしているわけです。もともと十分に収入を得ているわけではないので、大きな金額を預金に回せるわけではありませんが、塵も積もれば山となるとか、千里の道も一歩からなどと自分に言い聞かせ、少しずつ積み立てているのです。少しずつ。そして一年の終わりにその預金通帳を見て、本当に少ししかお金が貯まっていないことに愕然とするのです。違いますか？皮肉ではありますが、現実です。皮肉ついでにもう少しお話ししましょう。それは、一体いくらあれば満足なのか、ということについてです。この質問にすぐに答えられる人は、実は少ないのです。なぜなら、明確な目標を持っていないからです。十分ではない収入に不満を持っているだけで、肝心のいくら欲しいのか、いくら必要なのか、ということにまで考えが及んでいないのです。せいぜい、あのバッグが10万円だから、とか、海外旅行に20万円かかるから、この程度の意識しかありません。これでは、お話になりません。